今日はユダの手紙の14節から16節までです。ユダ書14節から16節。アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて、彼らを罪に定めるためである。彼らはブツブツ言う者、不平を鳴らす者で、自分の欲望のままに歩んでいます。その口は大きなことを言い、利益のためにへつらって人を褒めるのです。このユダの手紙は、密かに兄弟姉妹たちの中に忍び込んできた偽兄弟姉妹、偽働き人たちを警告する手紙で、そして彼らの特徴や、また彼らがどのようなその行く先が用意されているかについての手紙ですけれども、前回はですね、カインやバラム、コラ、こういった旧約のこの偽兄弟姉妹たち、一見祭司のようでいて、祭司でない預言者のようでいて、神ではなく欲望に仕えるもの、そうした者たちについて見ていきました。そして今日の箇所では、アダムから7代目のエノク、義人エノクが、彼らについて、どのように言っているのか、それについて見ていきたいと思います。このユダの手紙の前の方にもですね、見つかりの頭ミカエルが、9節ですね、ミカエルが、その悪魔と論じ合った時、あえて裁くことを、罵ることをせず、主があなたを戒めてくださるようにとあります。見つかりの頭はのやり方、それは自分の唇であえて相手を罵ったり裁いたりすることはせずに、むしろ主にその裁きをお委ねすること、主がそのものを戒めてくださるように、すべての、ね、主に丸投げ、すべての問題を主に丸投げしているということを前々回言いましたけれども、エノクもですね、そのような者たちに対しては主が、それらを裁いてくださると言っております。ちなみにこのエノクについてなんですけども、この聖書66巻の中ではエノクについて記されている記述は非常に少ないです。そしてエノクがこのように予言して言っていますという言葉は、聖書の下典にあたるエノク書と呼ばれるものにところに記されております。ユダは聖霊のその促しによって、そのエノク書のこの箇所、主は千万の生徒を引き連れてこられ、そして全ての者に裁きを行い、特に不敬虔な者たち、神を恐れずに犯した行為の一切を、また神を恐れない罪人どもが言い逆らった無礼の一切を、彼らを主は罪に定められるということを、そこを引用されました。その言葉は正しい言葉です。エノクについてなんですけども、エノクはですね、聖書の中では、本当に類を見ない義人で、彼は死を見ることなく天に上げられました。エノクについて知らされているのは、創世記の5章です。創世記の5章の21節から24節、 ここはアダムの系図で、アダムから7番目の代に絵の具が生まれております。創世記の5章の21から。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。アメン。このエノクの特徴は、神と共に歩んだ正しい人であるということ。そしてその時代の、神に言い逆らう者たちにですね、このユダヤ書に書いてある通り、書いてあった通りに、予言をした。つまり、神と共に歩んで、そして世に対して、神様の言葉を宣言したわけですね。そしてエノクは神が彼を取られました。でそれで彼はいなくなりました。死に移されることなく彼は取られたんです。これは私たちキリスト者もですね、イエスキリストを信じる者は決して死ぬことがないとヨハネの福音書に書いてあります。もちろん肉体の命は死にますけれども、しかし永遠の命、それは死ぬことがなく、またキリストが天から来られた時、生きている者たちは死を見ることなくそのまま天に移されます。エノクはその方です。エノクは信仰によってそのように死を見ることのないように移されました。ヘブル書の11章の5節にこう書いてあります。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。エノクのもう一つの特徴は、彼は神に喜ばれていたんですね。そして彼、エノクは信仰によって死を見ることのないように移されました。ですから私たちにとって信仰は非常に大事なものです。信仰がなくては神様に喜ばれることはできません。そのエノクがこの彼らについて予言した、彼らというのは密かに兄弟姉妹たちのうちに忍び込んできた者たちについてですけれども、要するにブツブツ言う者、不平を鳴らす者、自分の欲望のままに歩む者たちに対して、エノクは彼らは主の裁きがやがて行われるということを予言しております。この彼らの特徴について、ユダヤ書のこの16節に書いてある通り、ブツブツ言う、不平を鳴らす、自分の欲望のままに歩んでいる、兄弟姉妹たちと呼ばれる人たち、その集まりの中でこのような人に対して私たちは特に気をつけるべきです。彼らのと共に不平不満を言ったりブツブツ言ってはなりません。このように不平不満を言ったりブツブツ言ったりするものは、旧約時代からもうずっと、聖徒の交わり、神の国の集まりの中に忍び込んできてるんですね。もうエノクの時代からそうでしたし、またモーセの時代もそうでした。モーセの時代においても荒野でですね、モーセに言い逆らって、不平不満を言ったり、また、肉が食いたいとかエジプトに帰りたいとか、モーセを石で撃ち殺せとか、そういう不平不満をブツブツ言ったりする者たちは荒野で滅んでいってしまいました。出エジプト記にそのような記述が、民数記ですね、そのような記述があるからには、私たちもですね、この現代の教会においてもしっかりとまず不平不満を言う唇、ブツブツ言う唇をしっかりと見張っていなくてはなりません。 第一コリントの9章の、10節にこう書いてあります。第一コリントの10章の9章すいません10章でした。第一コリントの10章の 10節から11節までをお読みします。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。アメン。つぶやくもの、彼らに用意されているのは滅ぼすものに滅ぼされてしまうということですね。10節に書いてあります。彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼすものに滅ぼされました。彼らにそのことが起こったのは戒めのため、教訓のためであることが書いてあります。このつぶやいたがゆえに滅ぼすものに滅ぼされてしまった記述は、民数記の方に書いてあるんですが、あのコラの事件、モーセに、言い逆らって250人の有力者や、民の指導者たちと共に立ち上がってモーセに逆らって、お前は文を超えている、私たち全員が神の民ではないか、聖なるものじゃないかと、ね、もっともらしいことを言って、民を扇動して言い逆らったんですが、彼らは尋常ならぬ死に方をしました。コラとその家族は地面がばっくり口を開けて、そのまま生きたまま飲み込まれて、そのまま生きたまま、黄泉に下り、また250人は主からの火が燃え上がって焼き尽くされてしまいましたけれども、でそのつぶやいた者たちというのは、その翌日、その事件があった翌日、民がですね、つぶやいてモーセに、あなたは神の民を殺してしまった、ね、翌日です。そのような恐ろしい事件を彼は目の当たりにした翌日に、モーセとアロンに向かってつぶやいて言うんです。それは民数記の16章で41節からなんですが、ちなみにこの、コラの事件は新改訳と新共同訳は章と節が違いますけれども、新改訳では16章の41節から、その翌日イスラエル人の全会衆はモーセとアロンに向かってつぶやいていった、あなた方は主の民を殺した。会衆が集まってモーセとアロンに逆らった時、二人が会見の天幕の方を振り向くと、見よ、雲がそれを覆い主の栄光が現れた。モーセとアロンが会見の天幕に行くと、主はモーセに告げて仰せられた。あなた方はこの会衆から立ち去れ、私がこの者どもを立ちどころに立ち滅ぼすことができるように。二人はひれ伏した。で、モーセはアロンに言った。火皿を取り、祭壇から火を取ってそれに入れ、その上に香を盛りなさい。そして急いで会衆のところへ持って行き、彼らの贖いをしなさい。主の前から激しい怒りが出てきて、神罰がもう始まったから。アロンはモーセが命じたように火皿を取って集会の真ん中に走っていったが、見よ、神罰はすでに民のうちに始まっていた。そこで彼は香を焚いて民の贖いをした。彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立った時、神罰は止んだ。これらの事件で死んだ者とは別に、この神罰で死んだ者は1万4700人になった。こうしてアロンは会見の天幕の入り口のモーセのところへ帰った。神罰は止んだ。アーメン。 この事件、これコラの事件とはまた別にですね、1万4700人が死にました。なぜなら、つぶやいたからです。つぶやいた人に用意されているのは、このように滅ぼす者によって滅ぼされてしまう災いです。私たちの唇がですから、よく見張っていなくてはなりません。この、モーセとアロンにつぶやいて、あなた方は主の民を殺した、ね、主の民、あのコラとその250人を殺したのはモーセとアロンじゃなく主でしたね。なのに民はそれを目の当たりにしていながら、目に見えるモーセは人の中で最も謙虚な人だったと記されておりますけれども、謙虚なありさまの人に対してですね、謙虚で、いい人だから不平不満をぐちぐちつぶやく者は、主がこのようにして裁きを下されるんです。私たちもつぶやきたくなる時はあります。実際につぶやいてしまう時もあります。そのような時、私たちはですね、この大祭司の取りなしに入るべきです。アロンは生きている人たちと死んでいる人たちの間に立って、取りなしの香を焚いた時、その神罰はやみました。誠の大祭司はイエス様です。私たちも唇で罪を犯すことがあります。思いの中でつぶやいたり不平不満を言いたくなる時もあります。その時はどうか大祭司の取りなしの中に入ってください。そして私たちも取りなしの技をなすべきです。皆さんの周りに、この兄弟姉妹嫌だ、なんでこんな不平不満をいつもぶつぶつぶつぐちぐちつぶやくのか、ね、天から火が下って死んでしまえって思うようなことがあっても、でもこのモーセとアロンのした技を見てください。彼らはまずその不平不満をつぶやきを聞いて、主が滅ぼすという言葉を言われた時、この二人はひれ伏しました。ひれ伏すという態度、主の御前にひれ伏すという態度、これは最も尊厳ある行為です。モーセはよくですね、民が不平不満を言った時、モーセ自身の唇で何か言い返すことはせずにひれ伏しました。ひれ伏すという行為は一見、すごい低い行為、あまりやりたくない行為、自分のプライドをかなぐり捨てるような行為ですが、しかしそれは主の御前にとても重要です。私たちのプライド、それはまずかなぐり捨てて主の御前にへり下るべきです。このユダ書に、いくつかの、旧約からの事例が出てきたんですけども、その全てにおいてこのような不経験な者たち、不平不満をつぶやく者たちに対して共通して語られていることは、主に委ねなさいということであり、また自分自身で裁きを行うなということです。ユダの手紙の例えば、6節、ここはですね、自分の領域を守らず、おるべきところを捨てた御使いたちに対して、これは主が裁きを用意されている、主がその大いなる裁きの日のために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められましたと書いてあります。私たちは確かに御使いをも裁く権威はありますが、しかし主に委ねるんです。主にその裁きを、また7節の方にソドムとゴモラ、そのような、不経験な町々について書かれてありましたけれども、これについても主が裁きを下されましたね。9節の方で御使いの頭ミカエルが悪魔と論じたことが書いてありますけども、ミカエルが言ったのは、主があなたを戒めてくださるように、ね、裁きは主に委ねています。御使いの頭ミカエルが悪魔に打ち勝つんです。その記述が黙示録にあるんですが、それほどの力を持っているにしても、でもミカエルはまだその時でない時はあえて主に、ね、相手を罵ったり裁いたりすることはせず、主に裁きを委ねました。 前回の箇所のあのカインとバラムとコラ11節にありますね。彼らはいずれも主の裁きによって滅びました。で、今日の箇所エノクも、エノクの箇所も、エノクが言ってるのは主が千万の生徒を引き連れてこられ、すべての者たちに裁きを行うと。エノクもですね、自分の力とか、なんか自分の奇跡的な力、そういったものではなく、主があなた方を裁いて、裁かれる、そのような罪人や逆らう者たちに言いました。翻って皆さんはどうでしょうね。エノクとか、見つかりの頭ミカエルよりも、上ではないですね。だったら皆さんも、見つかりの頭ミカエルや、エノクのように裁きは主にお委ねするべきなんです。これが生徒のやり方です。確かに不平不満を言う者、ブツブツ言う者、彼らがおります。そのような者たちに対してはですね、御言葉を宣言して、あとはその御言葉に彼らをお委ねするだけ。そして皆さんは、あとはそのような不平不満を言う者たちとは関わりを持つことなく、皆さんむしろもっと聖なること、健全なこと、それに仕えて、それに心やエネルギーを注ぐべきです。不平不満を言う者や、ブツブツつぶやく者と関わずり合って、エネルギーや心や時間を浪費してはなりません。そういう者たちに対しては、主がどうこうする。御言葉にはこう書いてあると。そう宣言して、であとはそこから立ち去ればいいわけです。実際に、生徒たちはどのようにしていけばよいのか、それについてはこの17節以降のところに書いてあるんですが、それはまた、次回に回すとして、とにかく私たちにのうちに混ざり込んできた偽兄弟たち、偽姉妹たち、神の敵、彼らに対しての、彼らの特徴や、また彼らのその最後、また私たちがなすべき、ほんのシンプルな手順、そのシンプルな手順とは、主があなた方を、戒めてくださるように、あるいは御言葉を宣言して、そしてあとは立ち去ると、たったそれだけですね。私たちがなすべきことは、本当にわずかなことです。そして私たちが目を向けるべきは、主の慈しみ深さ、主の愛の深さ。私たちが目を向けるべきはただ信仰の創始者であり完成者なるイエス・キリストのみです。どうかこのお方から目を離さず、悪しき者たちに煩わされることなく、しっかりと健全に信仰生活を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。エノクは神と共に歩んで、そうして神が彼を捕らえたので、彼は死を見ることがなく移されました。私たちの歩みもこうでありますように。エノクは主から告げられた聖霊によって示された言葉をそのまま世の不従順な者たちに宣言しました。そして彼は神と共に歩みました。そして彼は神によって移されました。死もない、このような不平不満を言う者のいないところへと移されました。主よ、私たちもあなたと親しく交わることによって、あなたにあって日々整えられ清められていきますように。エノクのように私たちも世の何者も煩わされることのない全く平安のうちに、死をも超えたあなたの愛のうちに私たちを引き寄せてください。そして確かに世にあっては困難はあります。このような不平不満を言う者たちもおります。つぶやく者たちはおります。しかしその裁きは 自分自身ではなく主をあなたにお委ねして、そして私たちは思い煩わされることなく生徒としての歩みをこの絵の句のように全うすることができますように。どうかそれぞれの世に使わされた場面場面においてあなたの祝福を豊かに注ぎ、心をいつでも主に向け、いつでも唇から賛美を告白して、いつでもあなたの麗しさ、あなたの良さを見つめ続けるこの生徒たちであり、そして世において豊かに勝利し祝福を与えられるこの生徒たちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。